皆さんこんにちは。マイクロソフトの三浦と申します。よろしくお願いいたします。本日ですね、お席の準備がですね、間に合わない部分がございまして、立ち見になっておりますけれども、皆さんちょっとご協力し合ってですね、ちょっと詰め合わせてですね、席をですね、譲り合いながらですね、座っていただければと思います。立ち見になっている方は非常に申し訳ございません。で、本日2016ですね、システムセンターと Windows サーバーのお話をさせていただきますけれども、まずちょっと初めにですね、現在開発中の製品でございますので、本日お話しさせていただく内容がですね、変更になる場合等がございますので、そちらはご了承ください。で、今までもですね、ベータ版ですとかプレビュー版という形で弊社の OS 製品等をですね、出させていただいて、で、皆様からのフィードバックをいただいてですね、製品をですね、改善していくというところをやっておりましたけれども、2012以降ですね、非常に今までよりもですね、お客様のご要望というものを取り入れながらですね、迅速に開発というものを進めておりますので、ぜひ一番最後にですね、プレビュー版のダウンロード先等をですね、記載しておりますけれども、皆さんちょっとお試しになりながらですね、フィードバック等をいただければと思います。フィードバックに関してましては全部日本語でいただいて全然結構ですので、もうちょっとこうしてほしいですとか、ここの機能をですね、追加してほしいとか、そういった言葉をですね、非常に重視して開発しておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。で、本日のアジェンダですけれども、まず2016ということのですね、前にですね、そもそも2008ですとか、今現在出ております2012R2 というものをですね、見た目があまり変わりませんので、非常にこのセッションはですね、地味なですね、セッションになりますけれども、どういった部分が変わっているかというところのおさらいをしながらですね、2016でどう変わってきたかといったところをお話しさせていただければと思います。で、今回の資料に関しましては後日ダウンロードができるようになっておりますけれども、今年からですね、弊社のイベントなんですけど、このイベントなんですけれども、今までは写真等ですね、禁止だったんですけれども、まあ、ダウンロードはできるとはいえ、どうしてもスライドの写真撮っておきたいとかあればですね、全然撮っていただいて構いませんので、そこはよろしくお願いいたします。じゃ、早速2012からですね、まずちょっとお話をさせていただければと思います。2012でですね、ハイパー V 周りがかなり機能向上を果たしまして、まあ、ネットワークの仮想化であったりですとか、ストレージの仮想化で、ハイパー V レプリカっていう機能がですね、非常に注目されました。これはですね、あまり言いたくはないですけれども、震災によってですね、やはり DR サイトですとか BCP というものをちゃんと考えなきゃいけないよねっていうところからですね、ハイパー V レプリカの機能を使ってみたいというお客様が非常に増えてきたといったところがございます。で、2012R2 になりまして、ソフトウェアデファインなんちゃらということでですね、ストレージですとかネットワークというものをソフトウェアで定義していこうという流れに変わってきております。で、それをさらに先に行くというものが2016になるんですけれども、どういったところが変わっているかというところをこの中でまずおさらいをしていきたいと思います。で、システムセンターの2012のお話もちょっとだけさせてください。で、システムセンターに関しましては、統合管理基盤ということで製品をですね、出させていただいております。こちらのスライドになりますけれども、右側の枠にある通りですね、システムセンターという製品は従来一つ一つ製品がバラバラだったんですけれども、一つのライセンスでですね、さまざまな機能が使えるというような形で変わっております。で、通常の運用管理で必要なですね、監視の機能から、はたまたバックアップの機能というところまでですね、全部網羅している製品になっております。で、こちらをですね、次のスライドになりますけれども、オンプレミスからクラウドへという形で変わってきております。従来ですね、ハードウェアを購入してインプリしていた部分というのをですね、クラウドの技術というところにですね、サービスとして利用していくにはどうしたらいいかと。いったところまでですね、考えてシステムセンターも Windows サーバーもですね、2012で作り直しをしております。で、マイクロソフトのクラウドプラットフォームっていうところになりますけれども、弊社の Azure っていうですね、マイクロソフト Azure っていうクラウドのサービスと、Windows サーバーシステムセンターっていうところがですね、オンプレミスと、クラウドでどう利用していったらいいんだろう、でクラウドに移行すべきっ ていうようなですね、インターネットの記事等も見受けられますけれども、やはりクラウドのいいところはいいところで利用する、でオンプレミスのいいところはいいところで利用する、で両方ですね、使っていく上でですね、両方やはり一つの管理ツールでですね、一元管理をしてやっていくっていうのがですね、一番楽に、運用管理の視点からしますと楽にいける部分でございますので、そういった部分までですね、システムセンターっていうものは見据えて開発をしております。で、クラウドになりますと、もう触られた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ポータルというものが準備されておりまして、そこから、例えばイヤースですと仮想マシンを1台欲しいですとかっていうですね、依頼をかけると勝手に作ってくれるというようなですね、インターフェースのポータル部分というものが用意されておりますけれども、もちろんシステムセンターの中でもですね、そういった機能というものは用意をしております。で、その部分がですね、従来ですと、インターフェースがですね、弊社のマイクロソフト Azure とシステムセンターのインターフェースというものがですね、ちょっとインターフェースがですね、デザインがちょっと異なっておりました。で、これから出てくる製品になりますけれども、マイクロソフト Azure スタックといったものがございます。 こちらに関しましては、バックグラウンドでは Windows サーバーでシステムセンターというものは動いているんですけれども、そこをですね、ラッピングするような形でポータルというものをご提供させていただくというものが出てきます。これの見た目はですね、弊社のマイクロソフト Azure のポータルとほぼ同じ見た目で操作ができるというようなことになります。例えばですね、お客様の、運用している、環境ですね、仮想環境ですとか、プライベートクラウドと呼ばれているような環境の上にですね、このマイクロソフト Azure スタックというものをですね、入れていただくことによって、使い勝手としましては、弊社の Azure、マイクロソフト Azure とですね、インターフェースがほぼ同じ、操作感も同じということで利用することができるようになってくるといったところがございます。で、こうなってくるとですね、クラウドでできることと、オンプレミスでできることっていうのがですね、全然今までバラバラだった部分が一元化されてくるといったところが実現可能になってきます。で、システムセンターがですね、ここ最近お客様からいろいろお話を聞くんですけれども、弊社のマイクロソフト Azure の中でですね、やはり管理ツールっていうものもご提供させていただいております。例えば自動化の部分でですと、Azure オートメーションですとか、監視の部分ですと、こちらにもありますけれども、オペレーショナルマネジメントスイートといったですね、サービスというものをご提供させていただいております。クラウドにこういったサービスがあるので、弊社のシステムセンターの機能というものは全部クラウドに行ってしまうんではないかというようなお言葉等をいただきますけれども、そんなことはなくてですね、やはりオンプレでできることとクラウドでできることっていうところはですね、別々で考えなきゃいけない部分もありますので、システムセンター2016というものは今後出てくる予定にはなっております。もちろんクラウドとそのシステムセンター2016がですね、連携をしまして、一元的に管理するということも可能になってきますので、ぜひこちらはですね、ご興味を持っていただければと思います。で、特に運用管理に関することなんですけれども、この後のセッションになりますけれども、17時55分からの一番最後のセッションではありますけれども、これから始めるハイブリッドクラウドの運用という中でですね、システムセンターとオペレーショナルマネジメントスイートのですね、デモ等も入れたですね、セッションがございますので、もしこちらご興味がある方はですね、こちらのセッションも出ていただければと思います。で、今までのお話をですね、まとめるとですね、この3つに集約されまして、やはりクラウドですとか、もちろん自社で運用しているようなサーバー製品群に関しましても、可用性と耐障害性っていうものは今まで以上に上げていきたいっていう思いはあると思います。もちろんダウンタイムもですね、短くしていきたいですと。そこをですね、2016では新たな仕組みとしてですね、ご提供させていただく機能というものが出てきております。また、最近ですと、やはりクラウドに限らずですね、セキュリティという面に関しましては、どのお客様も興味を持つ分野だと思いますけれども、こちらも2016で大幅に変わってきておりますので、後ほどお話をさせていただきたいと思います。で、続きまして、仮想化っていう言葉は今やもう当たり前の言葉になっておりますけれども、仮想化だけではなくてですね、仮想化のその先ですね、例えばソフトウェアデファインっていうお話を先ほどしましたけれども、ソフトウェアデファイン、例えばストレージですとかネットワーク、じゃあその次に行くのは何なんだろうっていうところまで含めてですね、こちらもお話をこの先させていただきたいと思います。 で、一番最初に非常に地味なセッションになりますというお話をさせていただきましたけれども、ちょっとこちら後ろの方まで文字が見えるか分かりませんけれども、2008からですね、2016までどう変わってきたかっていうですね、ちょっと分かりやすくですね、流れ的なものをですね、機能をですね、書かせていただいております。で、実際ですね、2008で、マイクロソフトは今まで独自ネットワークですとか、TCP/IP とは言いつつもですね、独自ネットワークと言われていた部分がありましたけれども、2008で TCP/IP のプロトコルスタックを一から作り直してやっております。業界標準に合わせたんですね。で、その後ですね、2012になりまして、今度はストレージ環境等をですね、ソフトウェアでですね、できる部分はソフトウェアでやってしまおうという考えからですね、ストレージ業界のですね、SMIS という規格にのっとった形で、その業界標準にのっとって、ストレージも操作できるような形に変えてきております。こちらはですね、ストレージ、例えば今までですとメーカーさんのストレージツールを使ってレイドを切らなきゃいけなかった部分っていうのが、OS からですね、その規格に合ったストレージであればレイドを切ったりすることができると。今まで SIer さんですとかベンダーさんにですね、レイドの、パーションを切ってもらう作業をですね、依頼していた部分っていうのが、従来皆さんがお使いいただいている Windows のですね、インターフェースから切れるということからですね、すぐに例えばレイドが必要になった場合にですね、切るということも可能になってきております。で、2012R2 でですね、こちらネットワーク周りですとかストレージ周りっていうところも強化しまして、で、ハイパー V レプリカっていうものが出てきて、ハイパー V レプリカはですね、遠隔地にですね、仮想マシンのイメージをですね、転送する仕組みですね。従来ですとストレージ間のですね、コピーというものに関してはストレージの機能でやっていた部分になります。これは非常に高額なものになりますし、例えば IP のストレージ、ファイバーのストレージっていうものを遠隔地に送るためには、ネットワークに変換してからデータ転送しなくてはいけないですとか、イニシャルコストっていうものが非常にかかっておりました。これをですね、ハイパー V レプリカを使うことによって、ネットワークのですね、普通のコピーとしてですね、送りつけると。で、何かあった際はその送りつけた先のサーバーで起動してご利用いただくといったレプリカ機能っていうものも出てきました。で、2016になって今度何が出てくるかって言いますと、基本的にはですね、ストレージ周りですとかネットワーク周りの強化っていうところは変わらないんですけれども、新たにですね、ナノサーバーっていう製品、サービスですね、っていうものが追加されます。で、一番下に書いてあるのはですね、Windows サーバーコンテナというものもですね、追加されてきてます。で、そういった部分をですね、これから一つ一つ詳しくご紹介をさせていただきたいと思います。で、まずはですね、一番皆さんが気になるところであろう、可用性と対障害性の向上っていうところですね。今お話しした中で、ハイパー V のですね、レプリカという機能をですね、お話しさせていただきましたけれども、今後ですね、ストレージのレプリカ機能っていうものも2016では対応できるようになります。で、これは今までハイパー V のゲスト OS のイメージをですね、遠隔地にコピーするっていう機能でしたけれども、こちらの機能に関してはストレージの中身をごそっとですね、遠隔地にコピーしていくというものになります。で、こちらの、コピーに関しましては、もちろんネットワーク通信を使うんですけれども、SMB のですね、バージョンが2012からですね、バージョン3になっております。で、このバージョン3っていう部分がですね、ピンとくる方とピンとこない方がいらっしゃると思いますけれども、従来のバージョン2に関しては、皆さんクライアントからファイルをコピーする際、非常に時間がかかっていた部分とあると思うんですけれども、サーバーもクライアントも SMB の3に対応しているものになりますと、非常に高速にコピーできるようになります。今までのですね、仕組みですと、コピーする際にですね、このデータを送るよっていうですね、やり取りが非常に多く発生していたので、コピーのですね、時間というのは非常に多くかかっていたんですけれども、 SME3 になるとですね、これ結構簡略化されまして、一気に送れるようになってくると。そういった恩恵をですね、今度はストレージの機能に対してですね、追加していこうということからですね、ストレージのレプリカ機能というものが、新たに追加されております。で、サーバー間のこの構成というところが書いてありますけれども、シングル構成のサーバーであればですね、基本的には同期モード、あと非同期モードっていうところでですね、レプリケーションを貼ることができます。ただ、クラスターに関しましては同期レプリケーションのみになっております。 これはですね、まあ、理由がありまして、クラスター間のですね、整合性を保つためには同期で書き込まないとですね、何かあった際にですね、データというものが担保されませんので、同期モードのみとなっております。で、どのお客様もですね、この機能を使う場合は同期モードというものをですね、選択するパターンというのが多くなると思うんですけれども、やっぱり同期モードになると相手が書かないことには本番サイトもですね、書き込みが完了しないんですね。なので通常書き込むよりもレイテンシーというものが発生するというところはご理解いただければと思います。どうしてもですね、そのレイテンシーが気になるお客様はですね、シングル構成のサーバーで同期モードではなく非同期モードでですね、選択いただいた方がパフォーマンス的にはよろしいかと思います。こういったですね、ストレージのレプリケーション機能というものも追加されております。で、もう一つですね、今度はストレージスペースダイレクトという機能がございます。2012ではですね、記憶プールっていう形でですね、まあ、例えば安価なストレージを複数ですね、束ねて1つのストレージに見せかけるという技術というものが2012で追加されておりますけれども、今回はですね、各ストレージについているローカルのストレージをですね、束ねて1つに見せかけるという技術が新たに追加されました。従来ですと、共有ストレージに関して、例えばまた新たなストレージを追加して、でどんどん追加していくと複数のストレージになっちゃいますけれども、それを1つにしていたんですけれども、今度はもっと安価にですね、ローカルのストレージを束ねることができるといったことが可能になります。これもですね、 SMB の3というものが、ネットワークのですね、こちら対応していないとできない機能ではあるんですけれども、こういったことが可能になってきております。ですので、ハードウェアに任せられる部分はハードウェアに任せてしまって、ソフトウェアでできるですね、より柔軟性のある部分というものはソフトウェアに任せてしまおうという考えに変わっております。で、こちらちょっと極端な例ですけれども、このパケットのやり取りというものは従来ですね、CPU がパケットをですね、解析してやり取りというものをしておりましたけれども、最近のネットワークカードはですね、CPU がついておりまして、頭がいいネットワークカードというものがございます。ですので、 OS にですね、負荷をかけずに OS の CPU を使わずにネットワークのカードの CPU でパケットのやり取りをするということが可能になってきているんですね。これがオフロード技術って言いますけれども、ハードウェアにできることはハードウェアにお願いしてしまおうということですね。その代わり、より柔軟性を担保するために、今度はソフトウェアでできることはよりソフトウェアにですね、寄っていくといったところは、このソフトウェアデファインストレージという考えですね。で、もう一つのですね、この可用性という部分に関しましては、今度ですね、VM のレジリエンシーという言葉が出てきました。これはですね、回復性ですね。どういったことができるかと言いますと、まあ、仮想環境ですとか、あとクラスター環境っていうものを使っていると、どうしてもですね、大きな障害ではないんですけれども、例えばネットワークが途切れてしまう、ストレージとの通信が途切れてしまうということがたまにある可能性がございます。そういった場合は、今までですと、上で動いているゲスト OS っていうのは一旦停止させて、復活したらまた起動するっていうような仕組み、もしくはクラスター環境であればマイグレーションさせてしまうといったところがございましたけれども、一時的なものであれば一回ですね、VM の方をですね、一回フリーズさせてしまいます。停止ではないですね。で、復旧したらすぐ開始するというようなですね、機能というものも今回から追加されております。で、例えばですね、一時的なストレージ障害というものが発生してしまった場合ですね、従来ですとストレージが止まってしまうので、ゲスト OS のイメージというのはストレージにありますよね。そうしますと、ストレージを一回停止するという作業が必要だったんですけれども、一回このホスト OS 側でですね、メモリ内容を保持して一回フリーズさせますと。で、フリーズさせてすぐ通信というものが復活しますと、ゲスト OS の方ですね、また復活させてすぐ動かすといった機能というものが提供されております。これによってですね、今までマイグレーションですとか停止っていう作業が発生していた部分がより迅速にですね、復旧できるといった機能が追加しております。で、もちろんですね、この辺の復旧するまでの時間という部分に関しましては、まあ、パワーシェルのコマンドになりますけれども、仮想マシン単位でですね、タイムアウトの時間というものに関しても設定することが可能になっております。 まあ、これはもう環境に合わせてですね、ご利用いただければと思います。今、VM のですね、レジリエンシーという部分でしたけれども、今度、コンピュートというところですね、これは、仮想環境ではあるんですけれども、例えばホスト OS ですね、ホスト OS でクラスターを組んでいる場合に、ホスト OS がですね、孤立してしまう場合というものが出てきます。例えばクラスターから外れてしまったですとか、クラスター環境がおかしくなってしまったといった場合があるんですけれども、その場合でも、例えばゲスト OS っていうのは孤立した場合でも動き続けることっていうのは可能です。そうした場合にですね、今までですと何もすることができなかったりですとか、クラスター間を行ったり来たりっていうものが発生しておりましたけれども、あらかじめですね、アイソレートっていう形でですね、除外してしまうといったことも可能になりますし、こちらも先ほどと同様ですね、タイムアウト値を設定しておいて、単なるですね、孤立がですね、一時的なものであればすぐ復旧させると。いったこともですね、コンピュートっていうところに関しては可能になってきます。こちらもですね、同じようにですね、パワーシェルでですね、レジリエンシーのレベルというものを設定したりですとか、タイムアウト値っていうものが設定できるようになってきます。ですので、今までですとちょっとしたダウンタイムっていうものに関してもすぐ復旧できるようなですね、機能っていうものを兼ね備えているということが可能になってきます。で、続きまして、そのクラスター環境ですね、やはりハイパー V ですとか、より重要なものっていうものは、クラスター構成を組んでいるお客様多いと思いますけれども、OS のバージョンアップということに関すると、やはりバックアップを取って、新しい環境でクラスターを作って、ゲスト OS を移行していって、非常に手間がかかるという作業がありますと。これをですね、ローリングアップグレードができる機能っていうものが2016から新たに追加されております。どういったものかって言いますと、例えば 2012R2 の OS をですね、2016に上げていく際っていうのは、混合 OS モードっていうものを使ってですね、2016と2012が混在しているクラスター構成っていうものがサポートされるようになります。これを使ってですね、どんどん2016に置き換えていきながら、ゲスト OS も移行していくといったことが可能になってきます。で、ちょっと注意点がございまして、このローリングアップグレードにですね、対応している OS というものがですね、実は 2012R2 からなんですね。なので、2016を見据えているお客様はですね、一旦 2012R2 にですね、出るまでの間にですね、ちょっとアップグレードしていただく必要というのはあるんですけれども、一回 2012R2 にしてしまえばですね、環境を止めることなく2016のサーバーへですね、アップグレードすることが可能になってきます。ちょっと分かりづらい、この言葉だけだと分かりづらいと思いますので、ちょっと絵をですね、ご用意させていただきました。例えば、フェイルオーバークラスターを組んでいる環境がありますと。で、こちら 2012R2 で組んでおります。で、まず2016のサーバーを用意します。で、この2016のサーバーを用意したときにですね、新しい2016のサーバーでクラスターを組んでいくわけなんですけれども、新たにですね、2012の環境に対して2016のサーバーがですね、参加をしていくと、クラスターに参加をしていくと。で、同時にですね、ゲスト OS のライブマイグレーションもしていくと。で、これをやることによって、待機可能になった2012サーバーっていうものをどんどんどんどん2012に変えていただくという作業を繰り返していただきます。このような形になりますね。で、2012のサーバーがなくなるまで繰り返していただきまして、で、初めて2016のサーバーに入れ替わりましたとなったらですね、最終的にはですね、このクラスターの機能レベルっていうものが混合 OS モードになっておりますので、最終的にサーバー2016のですね、機能レベルに上げていただければ、ローリングアップグレードっていうものが完了すると 失礼しました。で、こちらはですね、今ハイパー V のホスト OS ベースでお話をさせていただきましたけれども、例えばこのハイパー V の下回りのですね、ストレージに関して、例えばスケールアウトファイルサーバーを使っているという場合のクラスター構成に関しても同様の作業でですね、完了することができます。で、ここまでがですね、可用性の部分になります。で、次にですね、セキュリティのお話に入っていきたいと思います。で、データセンターのですね、セキュリティを確保していくにはどうしていったらいいだろうといったところがございますと。 で、マイクロソフトが今後考えている部分っていうのが、ここにあります通り、ゼロトラストです。何も信用しませんと。皆さんの環境で動いているゲスト OS、マシン、本当にそれってちゃんとした OS ですか？それとも皆さんちゃんと作って管理している環境にありますか？といったところからですね、入ります。何言ってるかって言いますと、やはり情報漏洩ですとか、最近セキュリティ的にですね、侵入アタックっていうものがどんどんどんどん増えて高度化していっておりますけれども、自分たちが大丈夫だと思っているうちにですね、情報を抜かれているっていうのが最近のセキュリティです。今までは愉快犯っていうものが多かったので、感染したらですね、すぐ分かったんですけれども、知らないうちに情報を抜かれたりですとか、侵入されているっていうケースのセキュリティのですね、手法というのがどんどんどんどん変わってきております。これに対応するためにマイクロソフトがですね、取った措置というのがゼロトラストです。まあ、セキュリティに関しては最終的にどこに行き着くかって言いますと、やはり人になってしまうんですね。ですので、誰も信用しないで、システムでできることはシステムで守ってしまおうといった考えで OS が作られて、で ID 管理もそうしていこうという流れに変わっております。じゃあ、それを担うサービスっていうのはどういったものになるんだろうというところですね。で、皆さんのお使いの PC には一部ですね、 TPM っていうですね、セキュリティのですね、チップが入っておりますけれども、例えば弊社の Windows のクライアントであればビットロッカーを使ったりですとか、指紋認証といったところはですね、 TPM っていうチップを使ってですね、やったりしておりますけれども、これは物理的なものです。今後ですね、これ VTPM って書いてありますけれども、バーチャル TPM ですね、仮想環境でも TPM を使えるようにしましょうと。例えばゲスト OS で動いているその OS を信頼して本当にいいんでしょうかっていうところをですね、そのバーチャル TPM の機能を使って、皆さんからですね、左下の方にありますけれども、ガーディアンサーバーっていうものがですね、ちゃんと認証をしてですね、ちゃんと認証されたマシンですといったところをですね、担保するような仕組みっていうものが今後可能になってきます。それともう一つですね、先ほど人をセキュリティは人に行き着くっていうお話をさせていただきましたけれども、皆さん ID 管理ってどう運用されてますかね。 IT 部門の管理者の方ってアドミン権限持ってないですかね。例えばそのアドミン権限を持っている IT 部門の管理者の方が知らないうちにですね、セキュリティ的にやられていた場合っていうのは、まず何をするかっていうと、最近のセキュリティのトレンドはですね、まず ID を管理している、弊社の製品で言いますと、アクティブディレクトリのサーバーを見に行きます。そのユーザーの権限で見に行くんですね。管理者権限持っている人が ID のサーバーを見に行ってしまうと、何もかも奪われてしまいますよね。ログインの情報からパスワードまで何でもかんでも変更できてしまいますと。まあ、そういったことを避けるために、基本的には次の2016の OS ではアドミン権限は与えませんという設定に変わります。で、これはどういうことかって言いますと、今多分おそらくどのお客様もほとんどの管理者の方がこの今あるですね、絵のようになっていると思います。管理者権限を持ってどんなドメインでもですね、管理できる、ユーザーの追加も削除もできるという状況だと思いますけれども、今後2016のサーバーになりますと、ジャスティンタイムアクセス、ジャスティンアフアクセスということで、必要な時にですね、必要な特権を与えましょうという仕組みに変わってきます。ちょっとこれ複雑なんですけれども、先ほどと同じように、右の人事サーバーですとかコープドメインというところは先ほどと環境は同じです。で、左側にですね、PRIV、プライベートのですね、ドメインというものを作りますけれども、これはですね、ID、特権 ID だけを管理するためのドメインです。まずこちらを作りますと。で、今後ですね、出てくるマイクロソフトアイデンティティマネージャー2015っていうものが出てきますけれども、このサーバーを組み合わせることによってですね、こう従来 FIM と呼ばれていた製品なんですけれども、これと組み合わせることによって、通常はですね、例えば右側にあるユーザー三浦っていうものがですね、人事サーバーにアクセスしようとすると、アドミン権限がないので通常アクセスできないので、申請ベースにはなりますけれども、この MIM サーバーの方にですね、アイデンティティマネージャーの方に申請を出します。作業がしたいですと。で、その場合はですね、ユーザー自身は三浦っていうユーザーなんですけれども、左側のドメインですね、プライベートドメインの三浦アドミンっていうユーザーで、人事サーバーにアクセスしに行きますと。で、通常はこの三浦アドミンっていうですね、ユーザーに対してはアドミン権限ないんですけれども、 申請ベースで実施するんですが、その間だけですね、その人事サーバーの権限というものをですね、一時的に追加してあげて、で作業をすると。で、左下ありますけれども、そのアドミン権限がある期間は1時間だけですと。なので、その期間をですね、指定をして、その時間内で作業をしていただくと。で、それ以前もそれ以後も、特権 ID というものはなくなります。ですので、皆さんの ID からは、管理者か、あの権限というものはなくなるという動きに変わるんですね。これをすることによって、勝手にですね、知らないうちにアドミン権限が使われて、情報を抜かれたりですとか、ということは、今後は一切なくなります。で、もちろん、この MIM と呼んでいますけれども、マイクロソフトアイデンティティマネージャーですね、こちらの製品がなくても、2016の機能だけで、これを実現するということも可能になります。API も準備されておりますし、PowerShell のコマンドも用意されております。ですので、こちらをですね、ワークフロー的に組んで、流れをですね、作ってですね、やりたい場合は、この MIM というものが必要になってきますけれども、例えばシェルを組んだり、PowerShell のようなですね、バッジを組んで、皆さんのシェルからですね、実行していただくことによって、自動的に孵化するといったことも可能になります。ここが一番大きく変わってくる点になります。で、ちょっともう終わってしまったんですけれども、後日資料がダウンロードできますので、今の MIM のお話ですとか、特権 ID のお話っていう部分がですね、この前のセッションだったんですけれども、ハイブリッドクラウドの ID 管理っていうセッションがございますので、ご興味がある方はですね、こちらのセッションのですね、資料ダウンロードをしていただいて、確認いただきたいなと思います。で、続きまして、新しいアプリケーションやサービス基盤としての強化というところですけれども、散々ですね、今までストレージですとか、ハイパー V の機能という部分をお話をさせていただきましたが、新しい環境についてもお話をさせていただきます。と、仮想マシンに関しては、よりですね、パフォーマンスを上げるために、ジェネレーション2のですね、マシンに対応したりですとか、さまざまなアップデートというものがございます。もちろん統合サービスですね。統合サービスというのは、ゲストマシンに対するですね、ドライバーのツール群になりますけれども、これは今まで手動でインストールして、環境を移動したらですね、その新しい環境の統合サービスというものをインストールいただく必要があったんですけれども、今後はですね、Windows アップデートでですね、どんどんバージョンアップをしていけるようなものに変わります。で、もう一つ、管理性をですね、より強化するためにですね、WMI と WinRM という機能というものもアップデートしております。ここはですね、非常に本当に見えづらい部分で、何がどうこうっていうところはですね、この時間で語ることはできないんですけれども、WMI というものは、皆さん普段ですね、いろいろなツールとお使いいただく中でですね、実は裏で動いている機能っていうのはこの WMI ですね。Windows マネジメントインストルメンテーションというものになりますけれども、これがですね、大幅にバージョンアップされるっていうのは、マイクロソフトの中で初めてなんですね。実は Windows NT の昔オプションパックというものがあったんですけれども、NT4.0 ですね、その時にこの WMI というものが初めて実装されました。これが初めてバージョンアップされます。これもリモートのサーバーの管理ですとか、より管理性と、先ほどお話ししたですね、セキュリティの面ですね、こちらを強化していくためにですね、大幅なアップデートというものをしております。ですので、使い勝手ですとか、運用管理という面においては、非常にですね、裏のですね、力持ちみたいな感じになりますね。で、続いてですね、ハイパー V に関して、こちらはですね、デモをお見せするまでもないので、表にしておりますけれども、動的メモリ、ダイナミックメモリっていうのは2008の頃からありましたけれども、静的メモリの変更っていうものが、2016から可能になります。例えば仮想マシンを動かしてみて、ちょっとメモリ足りなかったなっていうとですね、従来は1回シャットダウンして構成変更してあげる必要があったんですけれども、今後はですね、動いたまま変更するということが可能になります。これは足りない場合でもいいですし、例えば過剰に与えすぎてしまった場合に減らすということも可能になってきます。で、それ以外にはですね、これ今までできなかったんだってどのお客様にも言われますけれども、動いたままですね、ネットワークのですね、バーチャルニックの追加削除っていうものがですね、今までできなかったんですけれども、2016からは対応可能となっております。で、米印がついておりますけれども、これはですね、ジェネレーション2のですね、ベースのマシンに対してのみ有効だっていうところはですね、ご注意いただければと思います。 もう一つですね、ハイパー V 情報になりますけれども、今までスナップショットと呼んでいた部分がですね、ちょっと名前を変えさせていただいてですね、チェックポイントっていう名前に変えさせていただきました。で、VSS と連携するパターンと連携しないパターンっていうものをですね、ちょっと今まで分かりづらかった部分がありますので、ちょっとインターフェースもですね、変更しております。ここまでがですね、可用性っていう部分に関する、バージョンアップの機能になります。で、ここから先がですね、ちょっとお見せするまでもないんですが、ナノサーバー聞いたことある方いらっしゃいますかね。非常に軽量な OS としてですね、新たに使えるようになってきます。これは新しい製品とかではなくてですね、サーバーの機能です。で、弊社社長が変わりまして、スティーブ・バルマーからですね、サティアに変わったんですけれども、モバイルファースト、クラウドファーストっていう形でどんどんメッセージを出しておりますけれども、クラウドでですね、耐えうる OS っていうものはどういったものかっていうところをもう再考しまして、やっぱりフットプリントが小さくてですね、軽量な OS っていうものが求められてきますと。で、先ほどのお話の中で CPU でやっていたことはハードウェアでできることであればハードウェアに任せてしまいましょうということでですね、サーバーの OS で使っていたリソースを他に回すっていうことを可能にしてきましたけれども、やはりですね、クラウドですとか、プライベートクラウドもそうですけれども、例えばホスト OS を配信するときに大きなものですと非常に時間かかってしまいますよね。そこをですね、より軽量なものに変えていきましょうということからですね、変わってきました。で、もちろんセキュリティの向上というところも挙げられます。で、インストールに関して、ちょっとこちら画面一部 TP2 になっておりますけれども、GUI があるパターンとないパターンというものが通常のインストールでは選べるようになっておりますが、左下にございますナノサーバーに関してはちょっと手動でインストールしていただく必要があります。メディアの中からですね、ナノサーバーというフォルダを抜き取って、どんどんですね、カスタマイズして展開していくということになるんですけれども、非常に軽量な OS として仕上がると。で、こちらヘッドレスサーバーですので画面は一切ありません。で、先ほどの WMI を使って、まだちょっと今回は出てきておりませんけれども、リモートで管理できるツールというものが出てきまして、例えば皆さんのクライアントからナノサーバーにアクセスして設定変更していくというような運用管理方法に変わってきます。で、非常にですね、フットプリントが小さいというところもあるんですけれども、容量も非常に小さいです。で、動いているサービスプロセスの数も小さいです。イコール面積が小さくなりますので、攻撃されるリスクっていうのも減ってくるといったところが挙げられます。で、こちらに関して、例えば2014年にですね、ナノサーバーがあったらどうなのかっていうですね、ちょっとグラフを作ってみました。例えばセキュリティ情報ですね、重要な更新、緊急の更新で、それに伴う再起動の数っていうものですね、やはり再起動イコールダウンタイムになってしまう部分がありますので、やっぱりそこは回数が少ない方がいいですよね。それを回数を下げるためにですね、不必要なサービスっていうものは止めているっていうのがナノサーバーになります。で、もちろん、プロセスの数、これはもうサーバーコアとの比較になりますけれども、減っておりますし、起動時の IO で、メモリの消費量というところも非常に小さいです。で、続いてですね、セットアップにかかる時間、ディスクの占有率で、 VHD のサイズ、これ非常に小さいですよね。遠隔地からでもホスト OS をですね、配布するっていうことが、世界規模で可能になるようにですね、新たにこう作り直したものがこのナノサーバーというものになります。もちろんドライバーのロードの数等もですね、非常に少ないと。で、最後がですね、こちらコンテナのお話をさせていただいて、本セッションは終了とさせていただきますけれども、これが新しいサービスですね。オープンソースの世界では Docker という言葉がですね、いろいろ、オープンソースの世界でいろいろ Docker という言葉がところどころ出てきますけれども、今もですね、この隣の部屋で Docker についてオープンソースのお話ししている人間がいますけれども、Docker とほぼ同じものが Windows サーバーに搭載されます。Docker 社とですね、業務提携しまして、 Windows 用の Docker エンジンというものを作ってですね、名前はコンテナになっておりますけれども、提供していくと。で、従来はサービスを提供するときにゲスト OS があって、その上でアプリケーションを動かしていくといったところであったと思うんですけれども、 やはりですね、それですと、いい部分と悪い部分がありますと、例えば右にあるようにですね、空欄がありますよね。ここですね、一つレイヤーが少ないと。何をやるにしても、まずゲスト OS が必要だといったところがありましたと。ただ、同じようなアプリケーションをたくさん展開していくのに、別にゲスト OS を作る必要ないよねっていう考えも一部ありまして、でそこはもうアプリケーションだけ展開していくという考えですね。で、ちょっと分かりやすいようにですね、お話をしますと、ちょっと語弊がないようにちょっと言いますが、こちらのスライドの左側ですね、これ従来の仮想化ですけれども、これはハードウェアの仮想化です。ハードウェアを仮想化して、そのハードウェアをですね、仮想化することによって上で複数のゲスト OS が動くと。で、コンテナーに関しては、これも一言でちょっと申し上げると OS の仮想化になります。で、こちらはですね、 OS のカーネル空間というものは共有になりますけれども、それでその上で動くアプリケーション空間はパーティションを区切って別で動かしましょうという考えですね。例えば同じようなアプリケーションを複数立ち上げたいときは、こちらの機能の方が先ほどのナノサーバーと同じでフットプリントが小さいので、そういった機能を使いましょうというお話になります。で、もちろんですね、この Windows コンテナと、Hyper-V コンテナと2つあるんですけれども、 Windows サーバーコンテナで複数のアプリケーションを動かすとですね、例えばサーバー1つですよね、ハードウェアがダウンしてしまったら、上で動いている複数のアプリケーションもダウンしてしまうといった場合がございますと。そういった場合は Hyper-V コンテナで仮想化の上にですね、1つ1つパーティションを区切ってアプリケーションだけをですね、複数動かしていきましょうといったことも可能にするためにですね、こういったものが作られております。もちろん、ドッカー社と提携して作っておりますので、管理ツールに関しましても、ドッカーの部分ですとか、これから出てきますけれども、パワーシェルで全部操作すると。で、ゲスト OS として Linux が動いている部分に関しても、そこのですね、エンジンに対しても、マイクロソフトがですね、対応していくといったところが今後可能になってきます。で、スライドのですね、一番左側ありますけれども、開発環境から直接アプリケーションをこの環境にですね、デプロイするっていうことも今後可能になってきます。で、今回ですね、Windows のですね、テクニカルプレビュー3っていうものが先週ですね、出たばっかりですが、この機能がやっと搭載されてきましたので、ちょっと試してみたいというお客様はですね、ぜひダウンロードしてお使いいただければと思います。で、ざっとですね、今までお話をさせていただきまして、で、これで終了なんですけれども、まとめとしましては、従来言われていたソフトウェアデファインなんちゃらっていう世界からですね、こういった OS の仮想化の世界までですね、対応しております。で、もちろんマイクロソフト製品だけではなく、オープンソースの部分、多種のですね、OS、Linux のサポートの部分というものもマイクロソフトはサポートしております。で、こういった機能をですね、目に見えない部分ではありますけれども、例えばサーバーネットワーク、ストレージ、セキュリティという部分でですね、見た目はあまり変わらないですけど、中身っていうのは非常に変わっておりますので、いろいろな部分でですね、ぜひ皆さん検証していただいて、フィードバックをいただけましたら幸いでございます。で、最後にですね、こちらですけれども、サーバー2016は来年リリース予定となっております。それと、テクニカルプレビュー3に関してはダウンロードのリンク先をここに記載しております。で、日本語のですね、まだ TP2、テクニカルプレビュー2になりますけれども、こちらのですね、日本語の評価するためのですね、構築方法ですとか、評価環境の作り方っていうものがですね、ダウンロードもこちらもワードでできるようになっておりますので、ぜひこちら参考にいただきながらですね、ぜひ検証いただけましたら幸いでございます。では、私の本日のセッションは終わりになります。ご清聴ありがとうございました。